岩手医科大学いのちから。
この番組は岩手県対岸協会、株式会社小塚田サービス、岩手東北メディカルメガバンク機構の提供でお送りします。
岩手医科大学岩手東北メディカルメガバンク機構では、被災からの医療復興を目的に沿岸地域を中心とした健康診断と健康調査を行っています。皆様のご理解とご参加をお願いします。お問い合わせは岩手東北メディカルメガバンク事務室まで。こんにちは、小高横です。毎週土曜日のこの時間は、新時代医療を支える岩手医科大学の取り組みや最新医療情報、病気についてのお話などをお送りしています。今日のテーマは食中毒の予防について。岩手医科大学感染症対策室感染管理主任薬剤師の小野寺直人さんに伺いました。浜松市におけるノロウイルスの集団食中毒が問題となりましたが、現在はどのような状況なんですか？
はい、ノロウイルス自体は3日あるいは4日で症状が改善してきますので、多分おそらく症状も改善して学校も再開している学校もあると思われます。
はい、私たちが浜松のニュースで衝撃を受けましたのはパンというこの一つのキーワードがありまして。
そうですね、食パンからということで、はい、
そもそもそのノロウイルスはどうやって広がっていったというふうに考えられるんですか？
はい、おそらく感染した人がからウイルスが手についたりして、それが食パンに例えば包装して出荷するときにパンについてしまったと。それを、食べた、子どもたちが感染したということだと思われます。
なるほど、はい、ということは生地を練って焼いてその段階で菌がついていたということではなくて。
そうですね、でノロウイルス自体は熱には弱いので、そういった熱をかけた時点では存在しないと思うんですね。ただ、汚染された手でその食パンを触ってしまって、それを包装するときにそれがくっついていって食べて食中毒になったと。1000人を超えるというところですね、はい。
そういう包装についただけでも食中毒になってしまうんですね。
はい、そうなんですね。ノロウイルスの特徴としましては、ウイルス量が本当にわずか、いわゆる10個から100個程度でも感染が成立してしまうので、今回のような1000人規模で発生したのかなと思われます。
なるほど。それにしましても食中毒ってって言いますと、私たち梅雨の時期ですとか、はい、夏場とか、はい、そういうイメージがあるんですけれども、はい、夏冬関係ないものなんですね。
はい、そうなんですね。食中毒自体は大体中心は、細菌だったりウイルスなんですけれども、その細菌自体は温度とか湿度がある程度高ければ発生しますので、そういった点では夏が多いんですけれども、ノロウイルスは冬に多いということで、夏と冬に多いと。
岩手県でも大体その全国の平均に倣って夏冬関係ない発生状況なんですか？
そうですね、岩手県でおいても同じですね。
ついつい冬場というのは油断しがちなんですけどね。
そうですね。
食中毒の原因、ちょっとおさらいになりますけれども、もう一度しっかり伺っておきたいんですけど。
はい、食中毒自体は食べ物だったり飲み物だったりということで起こるその健康被害なんですね。で、特にその下痢とか嘔吐とか、それから発熱、それから腹痛、こういったのが 食中毒 の症状なわけです。それでその原因といいますと、一つは微生物ですね。例えばサルモネラ、カンピロバクター、腸炎ビブリオなどの細菌と、ノロウイルスやロタウイルスによるそのウイルス、それからカビ、まあ、さらに自然毒ということでは、毒キノコやフグ毒、あと最近で冷凍食品で問題になった農薬とかですね、はい、餃子の殺虫剤なんかもいわゆる食中毒に入りますね。
ということはやはり症状が出たら小野寺先生たちと連携してお医者様もまたその原因を突き止めた上で適切な処方に入っていくわけなんでしょうね。
そうなんですね。で、食中毒も早く分かればすぐ対応できるので、うん、例えば病院での、まあ、感染も同じなんですけれども、早く見つけるためにいろいろなどこでどういうふうな感染が起きているか、まあ、食中毒においてはその下痢の症状とか嘔吐の症状がある人はいないかっていうのを探して、うん、であったら感染症対策室の方に報告してもらうと、うん、でそこでなんかどうしてもなんかこう多くなってるなって思ったらすぐそこの病棟に行って対策をするというようなところが必要なので、早く見つけて早く対応するということが大切ですね。
なるほど。食中毒は家庭でも起こることが多いんですよね。
はい、そうですね、家庭でも起こることが多いです。厚生労働省の、食中毒の発生状況を見てみますと、飲食店が平成22年なんですけど、飲食店が 54%、 それで家庭は 12% ということで、家庭で起きるのも、まあ、少なくないわけなんですね。
やはり調理器具、まな板、包丁などの消毒というのもこれはじゃあ欠かせないですね。
そうですね、まな板とかいわゆる布巾だとか、うん、包丁だとか、たわし、スポンジ、タオルなどだと思いますけれども、特に食中毒の事例としてはその汚染されたまな板や包丁で、まあ、野菜を切ったりして、うん、で、まあ、食中毒になった事例っていうのがありますので、例えばお肉を切るのと野菜を切るのは別のまな板とか包丁とかで、終わった後もきちっと、まあ、消毒なりしながら作るというようなところが必要なんですね。
なるほど。家庭でもいろいろと気をつけなければいけないところがあるんですね、
はい、
でも台所以外というのは、
はい、まあ、家庭で言いますとその、まあ、トイレとかはどうしてもかもし感染が起きたらトイレで、まあ、ウイルスが排泄されることもあるので、まあ、トイレが重要だということで、まあ、トイレのあとは、まあ、きちっと手を洗うとかというふうなところは必要ですし、もし感染する方がいらしたら介護の仕方とかですね、そういったところも必要になってくると思います、
はい、
ご自分も手を十分に洗うとか、例えば吐物とか扱うときは手袋をしたりマスクをしたりちゃんと消毒をしたり、あとはそのドアノブをちゃんと入った薄めたやつで拭くとかですね、十分に対策を取らなければご自分もかかってしまうので、まあ、気をつけなければいけないということですね。
ノロウイルスに限りますと、
はい、
ノロウイルスの感染冬に多いのはなぜなんでしょうか。
そうですね、これは不思議だと思いますが、やはりノロウイルスが検出されるが一番多いのは夏季なんですね、
うん、
でやっぱり季節がその冬が本場なので、どうしても食べてしまって、ノロウイルスの、まあ、感染が起きてしまうということなので、12月から、まあ、2月3月まで感染症は多いということになりますね。
なるほど、は
い、でもう一つお伝えしたいことが、
はい、
そのノロウイルス自体はよく我々が使っているアルコールの手指消毒がありますよね、
はい、
それがあまり効果がないんですね、そうなんです。なのでできればちゃんと流水と石鹸で洗ってもらうということが重要なんですね。でウイルスもかなりちっちゃいのでこういうシワに入りやすいんですよね。
だから手相言われてるね。
そうですね、はいはい、なので、はい、まあ、しっかり洗っていただくということが重要なんですね。
はい、わかりました。でも先生今受験シーズンということもありまして、
はいはい、
どうしても集団生活をしなければいけない学校などでも、
はいはい、
もし一人 患者が出たら、はい、と考えますと、はい、今のお話を伺うと怖いですね、
はい、怖いですね、うん、だからこの受験シーズンでその集団こう集まるわけですよね、うん、誰かが症状があったりすると、次の日とかかかってしまう、うん、各自それぞれが気をつけるっていうことが十分にやらなければいけないことだと思いますね、うん、でこういう食中毒だけではなくて今インフルエンザの季節でもありますので、はい、ちゃんと報告してもう休まなければいけない時は休むというようなことはしっかりした方がいいと思いますね、
うん、今インフルエンザにかからないようにするために一生懸命手洗いをしていらっしゃる方も、いると思うんですけども、ノロウイルス対策にも有効ですので、
はい、
そうですね、ここはもうね私たち肝に銘じておきたいと思います、
はい、
食中毒の治療というのはどのようにするんですか。
はい、食中毒の治療は、主に対症療法ということになります、はい、例えば発熱下痢とかの時に、水分の補正ということになりますし、腹痛などでは腹痛 の, その胃腸炎の管理、あとは整腸剤であったりということですが、基本的にはもう対症療法になると思われます。
なるほど。先ほど早ければ早い方がとおっしゃってましたけども、はい、受診のタイミングは、はい、となります
と、はい、やはり血便が出るとやはり腸壁の細胞を破壊して、肺血症とか腹膜炎という可能性がなりますので、血便が出たらやはり受診のタイミングだと思います。であとは水溶便が何回も出るということになりますと、脱水が考えられますので、特に小児高齢者は注意が必要だと思います。であと家庭の下痢止めはやはり飲まない方がいいということで、どうしても出そうとしているのを止めちゃうと、菌とかウイルスが残っちゃうんで、下痢止めは飲まない方がいいのかもしれません。
なるほど、はい、こうしてお話を伺っていきますと、なんとなくそんなに大ごとにならずに済むような気がするんですけれど、はい、でも必ず死亡というもののつく、
はい、
この食中毒のウイルス、
食中毒は3日4日で治るっていうイメージはありますけれども、中には死亡例につながるものもあるんですね。なので十分注意すべきだと思います。
はい、侮ってはいけない食中毒、今日は予防について伺いました。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
岩手医科大学医の力、いかがでしたか。さて来週は活用していますかお薬手帳ということでお送りします。興味深い内容になっています。どうぞお楽しみに。
この番組は岩手県対岸協会、株式会社小塚田サービス、岩手東北メディカルメガバンク機構の提供でお送りしました。